ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました。第503回ダラプロです。お送りするのは、いつも通りのドルフィンです。ということで、今日は51回目の、ドルプロになります。今日は4月28日水曜日、ただいま22時6分から、収録を開始しております。今ね、報道ステーションをちょっとちらっとさっきテレビつけたら、紀州のドンファンのね、奥さんが捕まっちゃったってね、今いや、テレビでやってたけど、ね、和歌山県田辺市っていうね、和歌山県の真ん中辺になるんかな、県庁所在地の和歌山市は結構上の方にあってね、大阪に近い方にあって、そっから車で1時間ぐらいかけて下に行ったあたりにあるのかな。その、紀伊半島で一番先っちょが串本ってところで、そこまで行かない、ちょっと南あたり、南紀白浜アドベンチャーワールドとか白浜温泉とかあるところね、田辺市ね、割とね、あっちにお客さんがおって、大阪にいてた頃、そのお客さんのとこにちょいちょい行く機会があって、田辺市にはねよく泊まっとったんですよ。すっげえよくしてくれてね、もうほんとよ、飲み連れててもらって、なので、ね、ドルフィンが田辺市に来ると田辺が荒れるってよう言われとってね、町が荒れるって、もうほんまようね、飲み歩いて、そのね、普段行かないようなこうスナックとかさ、ああいうとこにもよう行ってたんです。で、ある時、あれね、いつかな、神戸マラソンに出てたから、出る時は11月やろうね、だ11月神戸マラソンの3日4日ぐらい前かな、その田辺市で仕事をやって、その日泊まってお客さんと飲み行って、そのスナックあったかな、そこから帰ろうとした時に、階段から下にね、すげえゴロロロロロッとこけて落ちて、酔っ払ってるから。そしたらさ、右の足首がもうボッコー腫れて、もう足をひねったんやね。酔っ払ってるから、その日はなんかこう歩いて、まあ、歩いて帰ったのかな、ホテルまで。でもタクシー乗ったかな。で、次の日になったらもうほんとボッコーって青紫になってね、もう歩かれへんくらい痛くて、まあ車で来とったから、アクセルブレーキを踏みながらは帰れたけど、いや、これでもね、こんなボッコ腫れてマラソンのないしようっていうのしかなくて、だってあと3日後4日後には出るんしさ、でもそこまで練習もしてきてるし、ここまで練習してきて、しかもマラソンって当たるか外れるか、まあ神戸マラソンの当時は5倍かな、倍率で、その5倍を勝ち抜いてじゃないかに選ばれて、抽選で権利を得て、お金も1万円ぐらい払ったのに怪我するっていうね。いや、んでもう毎日こう冷やしながらさ、どないしようと。で、ああいうフルマラソンって前日か前々日にゼッケンをもらいに行かなあかんのよ。でしかも本人じゃないとね、もらえなくて、代わりが効かなくて、あの時はね、神戸ワールド記念ホール、神戸ワールドだったよな、確か。そうそう、プロレス新日本とかがやる神戸ワールドに、とりあえず ゼッケンだけはもらいに行こうと。でその時に次の参加賞としての、 あの T シャツとかももらえるからそれだけはもらいに行こうと。確か金曜に行ったよね、仕事中なのか神戸での仕事をしながら行ったのか終わってから行ったのか忘れたけど、で行って、で土曜日か、土曜日あれじゃ多分実家に泊まったよな。まあとりあえず朝まで考えようと。で本当に無理やったらスタートにもう行かずにね棄権しようと思ってて、でなんだっけ、あの痛み止めの薬をちょっと飲みながらさ、当日を迎えて、ほんならまあとりあえず歩けるし出場しようかということで、スタートがある三宮に行って、で三宮で着替えて、で痛み止め飲んで、まあ無理せずにね、あのタイムを狙うんじゃなくて、まあ、今回はそしたら、ベストタイムじゃなくて、あの完走、とりあえず完走を目指そうと。で神戸マラソンは制限時間7時間なんで、まあまあいけるだろうと思って、で無理をせずちょっとこうゆっくりめのペースでずっと走るわけよ。あの三宮駅からスタートして西に向かう、あの明石海峡大橋まで行って、また戻ってくると。で最後、あのポートアイランド、ハーバーランドからポートアイランドに抜けるあの橋をこう走って渡って、まず登って渡ってポートアイランドの中の神戸ワールド記念ホールがゴールなわけでね。でまあぼちぼち走って、まあゆっくり走りましたよ、ゆっくり。それまでって割とこうバーッと早めに走るけど、結局ね途中で足がついていかなくなって、途中で歩いたりとか、途中でぼちぼち歩きながらパワー回復させたりみたいな走り方をしたけど、ちょっとゆっくりめで走ったら全然こう、まあ、足にも負担がかからなかったっていうのもあるけれど、なんだろうな、スタミナもこう損なわず、なんとそのボッコーと腫れた足でベストタイムが出ちゃってね、もうあれびっくりした。ほんと意外、途中で30キロ過ぎたあたりから、あれいつもより早いぞとっていうのでね、そんな田辺氏の思い出を、そう今そう報道ステーション見てね思いましたが、まあね、あの今日ちょうどね今年の東京マラソンの抽選発表でしたが、まあ安定の落選、当たったことはないね東京マラソン、もうかれこれ 7,8 年ぐらいずっとエントリーしてるけど一回も当たったことがない。でやっぱねコロナの影響でこの1年ぐらいマラソンの大会が全部中止になっててね、もうひとまずそうやってやる前提でね今年いろいろ動いてて、で一つ出たいのが10月の末にある横浜マラソン、これね一昨年1回出てて、パシフィコ横浜っていうところを発着ね、スタートゴールがそこで、まあその 42.195 キロのコースなんやけど、人数こう絞ってね開催するからなのか、この参加費がすげえ高い、マジ高い。だいたいねこれまで例年どこのマラソン大会もフルマラソンでそこそこの大会でよ、だいたい1万円から1万5千円で、横浜も確か1万5千円だったはず一昨年なのに、今年は2万3千円2万3千円よ、すげー高いっしょ、ね、しかもなんか、まあね、こういう緊急事態宣言とか出てたら多分中止になる可能性もあるのね。でそうなると多分お金返ってこない、あそこまで準備もしてるだろうし、参加 T シャツとかもねこう作ってるだろうから、今までこう返金されたケースってまあまあなくて、だからさ 5月10日ぐらいまでがエントリー期限なんだけど、まあ今すっげえ悩んでる。2万3000がなくなるっていうか、まあね、でも今割とこう走れてて体はできておるから、あと半年ぐらいずっとこれ続けられれば、まあまあ例年以上のタイムは出るんだろうな、出せれるなとは思ってはおるけど、こう2万3000どうするかなね、すっげえ悩んでます。でもこれって結局プロレスも同じじゃないですか。今人数を制限してね、半分ぐらいとかに制限してるけど、やっぱ単価が高いじゃない、チケットの代金、まあ、そこよね。プロレスの場合ね、こう中止になったりすると、まあ、返金とかはあるんやろうけど、まあそうそうだから、後楽園ホールもゴールデンウィーク中、あれもうあそこなんていうの、閉鎖するみたいなのが出てたね。あ、そう、カテプロさんがさ、今日ツイッターでその写真上げてて、まあ緊急事態宣言今回のはちょっとしんどいっすね。本当になんかもうそうやってね、無観客、サッカーとか野球もね、無観客、野球が今無観客か、東京でやるやつと、東京と大阪でやるやつは。これが横浜とかさ、千葉に来ると観客ありっていうのもね、なんか分かるような分からんようなんですけどね。ただね、そうそう、ただっていうか、まあ J リーグがさ、俺そう、皆さんご存知かな、名古屋グランパスっていうチームがすごい好きでずっと応援したんだけど、その名古屋グランパスがこっち関東で試合見ようとすると、関東のチームとやるときでないと、まああまり見る機会がない、名古屋まで行くのはしんどいしね。でも言ってもこっちだと例えば柏レイソルとか浦和レッズ、横浜マリノス、川崎フロンターレ、横浜 FC、 湘南ベルマーレはちょっと遠いな、そんなもんか。東京、FC 東京もあるか、まあ、でもそうか、それぐらいでしょ、5チーム6チームぐらいで。でこの間レイソル、柏レイソルね、千葉県民だからさ、一番近いスタジアムになるけど、その時で緊急事態宣言が出ていたから、確か5000人までしか入れないっていうスタジアム、スタジアムじゃないな、5000人しか使用しませんっていう約束のもとで、しかもアウェイ、通常あるアウェイ側のチームの応援席が作られない、なぜかね。でしかもアウェイ側のサポーターであっても、アウェイ側の例えばユニフォームとかそういうグッズを着用しての入場は禁止という措置が取られて、これおかしくない？だって年に何回かしか見れないのにさ。まあもちろんね、そのケースだと名古屋から移動してくる可能性があるかもしれないからっていうんだったら分かるけど、でもこういうふうにさ、地方じゃない、その本拠地、ホームタウンじゃないところに住んでる人たちがね。でまあまあまあ、でもさ、あれなよ、レイソルの時って大体いつもアウェー側の、席の辺になるところに名古屋グランパスのサポーター、隠れサポーターたちがね、こうやっぱたまろってたわけよ。大体他の人ってさ、レイソルのユニフォームとか着てるんだけど、ちょっと赤いさ、ジャケットとか赤い、ま、マスクじゃないな、なんか赤いなんかをつけてたりとかしてね、あ、なんとなくそうだなと。俺も両隣名古屋ファンだったのよ。でその時に1対0でグランパスが勝ったんだけど、その1点入れたシーンの時に、やっぱ点入るとちょっと嬉しいやんか。でちょっとガッツポーズして、よしみたいな感じでやって、そしたら両隣もやってたから、この人たちはグランパスファンなんだと思って、なんかこうお互いね、喜びの儀式みたいなのしてたら、係員が来て、 ここはアウェー側はいちゃいけないところですから喜ばないでください、って静かにしてくださいって怒られてね、あのさあ、まあ、こうやって隠れてくるなんか悪い、もうさあ、そしたらさ自分どこのチームしかいないスタジアムになるわけでしょ、それおかしくねって思ったけど、ちょっと小心者だから静かにしておきましたけどねっていうね、まああのプロレスの話何もしなくてもう15分経ってしまったけど、じゃあまあでも今週も言いますけど、今週もあの新日本とかノアの話は全くしません。まあ、新日本とかノアの話聞きたかったら、今回もちょっと他のポッドキャストの、おたくさん聞いてあげてください。まあ今日ねちょっとなんか嬉しいニュースが一つあって、天竜がね退院しましたということでね、なんか喜ばしいニュースですよね。あの前回の放送で、ね、あの猪木とかさ佐山っていうのがちょっとこうね今病的になってしまっていて寂しいと、でやっぱプロレスの象徴的な存在でもあるわけじゃん、その二人って。で天竜もやっぱそうだよね、あと長州とか藤波、その辺がやっぱいつまでも元気であってほしいなっていうところで、天竜が、ね、入院してたって言った聞いてたけど、まあ天竜がこの度無事に退院してくれて、天竜プロジェクトがねまたあるということで、まあ行くか行かないかはちょっとわからないですが、ちょっとカード見てみないとね、発表されてたけどあんまり知ってる人が出てなかったから、ちょっとこれから吟味します。まあでも天竜の思い出中と、やっ俺はねあの天竜が全日本にいるリアルを見てないから、まあ、SWS 行ってからのとこなんで、やっぱ WAR 時代がね、なんかこう新日本プロレスやってて橋本真也の高木壁みたいな、あの90年代前半の天竜が好きかなというね、ちょっと嬉しいニュースもあれば、なんかこう悲しいニュースでいくと、ね、前回ちょっと話をしたガイアジャパンの、ね、復活興行がなんとこのコロナの影響で延期、ね、さっきの後楽園ホール閉鎖みたいなところにつながるよね。これはさ、だって去年も一回同じことで1年間延期になって、さらにだもんね。これほんと1週間早ければさ、ほんとそう。マジでこれはか、もうなんだろう、いたたまれないよね。本当に、まあ、どっかでやるとは言っておるんで、ちょっとそこをね、続報待ちたいと思います。これは残念だよな。残念といえば、なんか西良寺、皆さんご存知ですか、西良寺で元ゼロワンで今これがプロレスっていうね、のボディーガーさんとかとやってますけれど、その西良寺のところのこれ事務所になるのかな、あのなんかアホって書いた張り紙がね無数に貼られていたと。これもね結局何がしたいんだろうね、アホって。アホどうせ貼るならさ、もっとなんか風刺が効いた面白いの貼ればいいのにね、目的がいまいちわからんね。でなんかそのアホって書かれたっていうのは西良寺がこうツイッターで流していて、アホアホ言うと坂田師匠に失礼やみたいなこうやってたら、なんかお笑い研究会みたいなとこから DM なんかな、であのそのプロレスとお笑いを一緒にするなみたいなねメッセージが来たというか、もうめちゃくちゃよね、めちゃくちゃ本当になんかね、せちがない世の中ですよ。もっと面白いことやればいいのにね、みんなな感じでね、ここっていうかもう全部今日の話なのかな、なんかこれ出てたんで、お伝えちょっとと、感想を述べてみました。はい、ということでちょっとね一つやってみたいコーナーがあって、一つコーナー作ってみます、ドルプロで。新企画ですね、半券で振り返るあの頃みたいな感じで、略して半券で振り返るから半振りにしようか、半振りのコーナーね、半振り。 まあ、あの半券をこうパッと半券がねこう封筒の中にバッとたくさん入ってるんで、その半券を1枚取って適当に取って、その、その大会をちょっと思い出してみようみたいな感じです。こんな聞こえるかな、封筒ね、ちょっと1枚パッと取りました。おっと、ね、大会名がアントニオ猪木総合プロデュースミレニアムファイティングアーツ猪木ボンバイゲーム、2000年12月31日、7時開始、大阪ドームスタンド一塁側 S 席12,000円、チケット買ったのがマイカル21岡山ビブレって書いてます。ということで、これはあれだよね、年末大晦日の格闘技をやりだした先駆けの大会、まあ大きなところの、だからこの翌年から総合格闘技の恒例の大会になって猪木ボンバーになっていくけど、この大この大阪ドーム2000年の大阪ドームに限ってはプロレスだよね、プライド選手たちが出たプロレス。ちょっと誰やったかな、橋本真也対ゲイリー・グッドリッチとかね、あと面白かったのは安田忠夫対小川直也、これ結構おもろかったな。あと宇野カオルがサスケとやらなかったっけな。でセミファイナルが桜は当時絶頂ね、あのグレイシーをバンバンやっつけてた絶頂の桜庭対剣道家臣、多分これ目玉カードで、メインが武藤高田対ドンフライ兼シャムロックか、そうそう、でこの試合で武藤が初めてスキンヘッドで出てきた、これすげえね、もうこれだけで持っていったよね。でメインが終わった後に猪木とハイアングレイシーがスパーリングをやって108人ビンタっていうのをやって、で123だダーカはあれだ、だから年越し本当に時報に合わせて123ダーやったよね。そこで21世紀迎えたと。ということは俺21世紀猪木と迎えてるよね。大阪ドームでね。でもこれこの日とかってもう大晦日ってね、夜中まで電車が動いてたからこれ行けたんやろうね。大阪ドームってあの大阪の大正、大阪市の大正区、JR の大正駅から徒歩で行けるところにあって、当時塚本っていうところに住んでたのね、西淀川区の。大阪駅から JR の神戸線っていうのって西に行くね、一駅鈍行で一駅、天ヶ崎急行だと天ヶ崎に行っちゃうけど、その間にある塚本っていうところに住んでたんで、あれにねすぐ帰れるところにおったからっていうのもあって行ったんやろうね。でこの次の日に朝一で確かワールドスポーツプラザって、今もないよね、ワールドスポーツプラザでプロレスの福袋を買いに行った思い出もあるね。でその中に入ってたのがなんか猪木の T シャツとか猪木のパーカーが入ってて、確かね猪木事務所って書いた、その紺色のパーカーね、あのトレーナー生地のパーカーで胸のとこに猪木事務所って水色で書いてあったんだけど、もうその当時だから2000年以降か2001年以降か2003年ぐらいまではもう冬プロレスに行くときはほぼそれがマストで来てたと。だからあのレスラーと撮った写真見ると割とその猪木事務所のパーカー着て、で帽子はねあのステューシー、当時好きだったステューシーのあの帽子着ベースボールキャップかぶって写ってる写真がめちゃめちゃ多いね、そんな思い出ですね。はい、じゃあこれまた今度やろうかな、これ振り、これ振りだっけ、なんだっけ、半振りね、半券を振り返る、だから半券で振り返る半振りコーナーまたやりましょう。ということで、あもうちょっと喋ろうかな。じゃああれだな、今週末には 天皇賞があるんで、ちょっとその話だけしようか。今週は G1 レースのね、その天皇賞っていうのが今年は阪神競馬場でありますよ。なんでそうやって言ったかっていうと、天皇賞はだいたい京都競馬場でやるんです。だけど今京都競馬場を改修している影響もあって京都でできないんで、今年は阪神競馬場でやると。で、競馬場変わるとやっぱりそのコース得意不得意みたいなのがあるんで、これ過去のこういうなんていうのデータが活かせるかどうかちょっと全然わかんないです。でこの天皇賞春っていうのは日本の競馬の中で一番距離が長い G1 レースになります。3200メートル。その京都競馬場で行くと2周まではしないけど、それに近いぐらい走るとということで、多分一番人気になるのがディープボンドっていうね、前回この同じ阪神競馬場の 3000m の G2 を勝った馬で、おそらく2番人気なのがアリストテレスっていう、この阪神競馬場のさっきの阪神大賞典 G2 のレースを3着1番人気だったけど3着になっちゃった。ただこの馬は去年の 3000m の G1 の菊花賞で2着に、あの三冠馬になったコントレイルの2着になっているという馬です。であとは多分日経賞を勝ったウィンマリリンとか、日経賞2着のカレンブーケドールで、ユーキャンスマイル、ね、こうユーキャンスマイルが調教めちゃめちゃいいって。であと 前年の菊花賞馬のワールドプレミア、あとオーソリティくらいかな。この今なんと言った7頭か、この7頭の中から2頭削って買う。もうこれも今決めちゃおっか、どうしよう。でもアリストテレスもな、前回でオーソリティは多分この中で一番実績はないんだけど、有馬記念の時これから行ってね惨敗したっていう、今回こそみたいな。でもこいつオーソリティ怖えな。どうしよう。ユーキャンスマイルこの調教めちゃめちゃいいっていうのと、ワールドプレミアも買いたい。ウィンマリリン消そう。ウィンマリリンを消します。はい、あとはオーソリティも消そうかな。じゃあこれで買います。ディープボンド、アリストテレス、カレンブーケドール、ユーキャンスマイル、ワールドプレミア、この5頭の、3連複のボックス。3連複っていうのは1、2、3着のどの組み合わせでもいい、どれが1着、2着、3着来てもいいという組み合わせです。5頭いると全通りの3連複買うと全部で10通りになるんで、それをまあ同じ金額かけて、買いたいなと思います。いや、ちょっと変わってたらごめんね、変わってたらごめんなさい。ちょっとね、やっぱオーソリティ、ディープボンドを本当買っていいのかっていうのと、オーソリティを消していいのかっていうのは今迷ってるけど、まあ一旦さっきので買います。ということで、ちょうどいいぐらいの時間になったんで、じゃあちょっと告知だな。まずは怪盗セロさんのね、次回の大会が、まあ、この間も言いましたけど、サマーダイナマイト2021、7月25日大阪沖縄会館で行われますと。であとこのダラプロを今回の放送をね、まあ4月20、30日金曜日、もしくは5月1日にお聞きになられておればですけど、5月2日のね日曜日の夜8時からダラプロのオンラインイベントを行いますので、お時間許すようであればご参加いただきたいなと思っております。まあゴールデンウィークね、こういう状況なんでなかなか外へ行けないかなと思うので、参加いただけたらありがたいね。まあ今のとこね、今日この4月28日現在参加すると決まってるパーソナリティはトモキンとカオルちゃんとドルフィン、この3人は確定してます。あとはちょっとまだ、回答が来てないので、決まったらまた、何らかでね発信していきたいなと思います。ということで、もうそろそろ30分ぐらい お話をしてしまうので、そろそろ終わりたいと思います。最後にあれだな、今日一番、ここ本当最近で一番欲しかった靴ね、スニーカー、ナイキのスニーカーで、ね、ナイキダンクっていう、あの昔はバッシュなんだろうね、のミシガンって言って黄色とね紺色の、これすっげえ欲しかったの。っていうか俺高校大学、まあそうだな、だから90年代半ばぐらいにこういうスニーカーが好きになった時に、当時はハイテクスニーカーだったけど、こういう昔のダンクとかさ、当時でいくとターミネーターとか、ああいうのがさ、昔のヴィンテージスニーカーが好き で一番かっこいいのがいいなと思ったのが、今回欲しかったダンクの黄色とネイビーのやつか、ターミネーターの、グレーのやつ。ターミネーターのグレーのやつはね、今復刻車の持ってるの、まだ箱に入ったままなんだけど、あれは持ってるから、今回のそのしかもローカットでさ、その夏にローカットで履くスニーカーがちょうど欲しくてね、今日外れたんだよ、スニーカーズっていうナイキのアプリで。ああ、すげえ欲しかったな、ここ最近でずっと欲しかったスニーカーで。そうそう、今年、今月のね半ばぐらいから発売がずっと延期になってたやつなんでね、欲しかったです。まあ直近だとあれだな、買ったのはエアジョーダン1のミッドっていう、ハイカットじゃなくてちょっと短いやつ、ミッドサイズの、まあ、ブレッドと言われる、赤と黒の配色の、やつが、まあそのナイキの抽選じゃない、ほぼ抽選じゃないんだろうけど、あれで買えたと言ったら、あれだ、桜木花道がさ、全国大会行くときに改めて100円で買ったやつ、あれ、シカゴブルーズとか、湘北高校の色のよ、ジョーダンのやつです。あれがね、これもね昔から何回か買ってんだけど、まあもう一度、1万4000だからさ、プレミアムがそんなついてるわけじゃないんで、まあ汚れてもいいなって思えるからちょっと買いましたと。次狙うのはどうしよっかな、また改めてそれはね。あ、でも明日のダンクのさ、明日って言ってもこの放送からするともう過去になっちゃってるけど、レイカースっていう、NBA のチームね、紫と黄色のレイカースの色の、ダンクのハイカットが出るから、あれも欲しいな。でも今、はい、そ、いやスニーカー自体はかっこいいんだけど、やっぱローカットの、まあ、靴が欲しくてね。何かいい靴あったら、おすすめのがあったら、靴スニーカーとかね、教えてください。よろしくお願いします。ということで、5月2日のねダラプロオンラインイベント直前回でももしくはあったわけだけれども、まあお時間許すようであれば、お気軽に、そうだからどうやって申し込むかだよね。ダラプロのホームページもしくはドルフィンのツイッターに申し込みフォーム用意してるんで、そこから申し込んでいただければ、折り返し、そこでメールアドレス書く欄があるんで、そのメールアドレスに入れる URL とパスワードとかお送りしますので、その Zoom というね、ミーティングアプリでやりますので、ぜひぜひ、顔出したくないよという方は、もうカメラ用意しなくてもいいですし、カメラ標準でついてても消してもらって全然構わないので、これだけでも、参加いただけたら嬉しいです。ということでがいっぱい続きましたが、終了したいと思います。それでは、お送りしたのはドルフィンでした。さよなら。あれ？今回でやっぱ503回だった ?503 回だった。あれ最初502回って言ったっけ？どっちだったかな？まあいいや、503回でした。さよなら。
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。